2週目に突入いたしました北山治さんがゲストです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
もうたくさん私も聞きたいことがあって、はいはい、今回あの北山治レクチャー&ミュージック11月6日にカホ劇場で行われますが、うんうん、サブタイトルに帰ってきた酔っ払いとあります。
はい、はい、
なぜこの
タイトル、まあなんか会場に合う感じがするんですよね。なんか上演されるっていう、
はいはい、
今度の演目は何って言われたらなんか帰ってきた酔っ払いですっていうね、何かあのこの前はもともと生きてますとかっていうコンサートで出会った行徳くんたちと の、はい、あのライブだったんだけれども、まあそれはなんとなくあの時の雰囲気を捉えたものですけれども、うん、やっぱりそれはその時つけたタイトルだったんで、歴史と伝統のあるその歌舞劇場にはですね、はいはいはい、合わないかなと思って、帰ってきて酔っ払いなんていうのも本当に歴史と伝統が果たしてあるかというと比べ物にならないくらいですけど、でもまあ40年間のね、うんうん、私が引きずってた歴史があるので、はい、これをタイトルにつけました。私のまあある意味でデビュー作ですよね、
もう原点ですよね、うん、だから本当に、うん、で今回は北山さんも歌うという、
はい、この前はあの九州でやった時は 1,2 曲しか声を合わせる機会なかったと思うんだけれども、今度は何曲かまとめて、お送りしたいと思ってますので、まあ、練習できる限りですね、試みてみたいと思いますし、あの大学とのご縁も薄くなりましたんで、やってもあんまり御名が何を言ってんだブツブツブツブツご迷惑おかけしないんじゃないかとも思いまして、やっぱりそういう生活を送ってますんでね、一方でね、
そうですか、うん、いや行徳さんがね心配されてたんですよ、こうやってサブタイトルにあるってことは、うん、帰ってきた酔っ払いをやるっていうことですかね、う
ん、
って言って
さっきあの打ち合わせをして編曲も決めましたんで、なかなかいい編曲になりますよ。
うん、
これ実はねタイトル決めてる最中にですね、スマップがやったんだよ、
帰ってやっぱりよ、そうなんですよ、スマップがね、うん、あの草薙さんが歌ってるんですよ、
それでね、あこれいいかなと思ったのね。うん、まあそれもきっかけだったの。で、あの草薙くんからもお手紙もらったりして、まあやらせていただきますのでっていうようなことをね、ご丁寧に連絡もいただいて、でひょっとしたらこれありかなと思ったし、まあこれで神様の声やってるでしょ、
はい、
神様の声やってるので、それをライブでやるっていうのは本当にもう本当に久しぶりです。40年ぶりだろうと思うので、
うわ、そう
ですか。ボーカルは行徳にやってもらって、僕は神様だけにするか、まあいろいろと今工夫考えてます。
ちょっともう神様北山さんの声が聞けるっていうのはもう本当嬉しいです ね、 ですね、興奮しますよ、やっぱり
神がかってますかね。いかがなもので、まあ、とにかくライブで久しぶりに帰ってやっぱりやると、まあ、そのこれは苦労したんですよ当時も。
ああそうですか。
だってあの早回転だから舞台の上でやれないでしょ。
そうですよね、う
ん、だからそれでいろんな工夫、いろいろな工夫をして舞台に上げましたんで、
どうするのかと思います。
今回もまたちょっと工夫を重ねて、うん、編曲とか、スマップも苦労してますから、私たちも苦労しようということで。
これは楽しみです。
ありがとうございます。
今ねその神がかりですかっておっしゃいましたけど、うんうん、私あの前回その北山さんに来ていただいた時に、うん、何が印象に残ってるって、うんうん、北山さんの笑い声なんですよね。
あそうですか。
もう本当にあの、うん、愉快に笑うその笑い声に、うん、聞いた人も元気をもらう、うんうん、笑い声だなって思ったんです。で、すごく魅力的な素敵な声だなって思って、
はいはい、そうですかね。
このハッハッハッってこのお声ですよ。はは
ね、で高笑いね。
やっぱり笑い声が精神に影響を与える、うんうん、ものっていうのは大きいと思うんですよね。まあ、
最近そういうことをね、うん、あの研究成果とともにおっしゃってる方々たくさんいらっしゃって、まあ人生っていうのは苦しいけれど同時に楽しいわけですよね、でその苦しみに耐える力をつけるためにも笑っておかないと、苦しんで十分に泣いたりすることもできないだろうというふうに僕も思いますね。だから喜怒哀楽っていうわけですけれども、なんか本当に笑う機会が少ない、まあ本当に絶望するようなことばかりの多い世の中でですね、まあそういうことばかりが続くようにも感じるんだけれども、笑うことが僕は好きです。確かにね。
ねえ、なかなかうまく笑えないとか、こうどうやってはなんて言ったらいいんでしょうね、うん、
それやっぱりね同時に悲しいっ っていうことにも直面してないといけないと思うんですよ。あの私あの帰って酔っ払いでデビューしましたけど、やっぱり2曲目がイムジンガーですから、で非常にシリアスな問題を取り扱って発売中止にまでなって、でそして悲しくてやりきれないですから ね、
そうでしたね。
これは僕はフォークルの魅力ってその両極端だと思うんだよね。その笑いのある帰って酔っ払いから悲しくてやりきれない歌までやるわけですから、その幅をあの私は悲しんでいるからこそ笑えるんだと思う。笑えるからこそ悲しむんだと思うんです。だから人間って笑いだけっていうこと、もし楽しいだけの人生だけを選択しようとすると、それはあの今度は逆にあのなんか薄まってしまう。やっぱり悲しんでいるからこそあの楽しみにあのたどり着けるんじゃないか。あの神社なんかでも山の上の方にあるあのお寺に行きますよね、はいはい、でその時はなんか延々と階段上がっていかなくちゃいけない場合もあるのあれあの苦しみがあった後にたどり着くようやく解放感とともに信仰あふれる心になるという、まあ、構造が僕は大事なんだと思います。だから人生もそうだと思いますよ。悲しんで苦労して要するにたどり着いた恋ほどなんかありがたい 恋になるんじゃないですか。
確かにそうですよね、うん、すよ険しい道のりだからこそ
皆さん頑張ってくださいよ。
皆さん頑張ってください。
本当に愛に恋愛に落ちたからと言ってですね、それが楽しい恋愛ではない場合が多いね。
本当にそうですね、
安易だとね。やっぱりプロセスが苦労して苦労して結ばれるからこそ長持ちするのかもしれないよ。
本当にそうですね。やっぱり人生やっぱ幅があるからこそ豊かなものになるんでしょうね、うん、なると思います
、はい、はい、精神科医として実にそういうふうに思いますね。
あ、そうなんですね、うん、
はい、毎日が晴天っていうことはありませんからね。やっぱ土砂降りの日もあってこその晴天の良さですからね。
そういうふうに思うと気持ちが楽になりますね。
はい、まあ、ですから私どもの音楽っていうか私が心がけてる音楽はこの幅の広さだと思うんですよ。だから死ぬことだとか悲しみだとかに取り組む部分と、まあ一方で笑い飛ばす部分とね、その両方があって初めて人生だっていう感じがするんですよね、うん、なんかだんだん楽しい歌ばっかりになりつつあるかもしれないね、時代が。まあしっかりとなんかこう嫌なことを考えようというような何か歌はないかもしれませんね、もはやね。
そうですね、
時代はなんかそんな風に全体的になってるかもしれませんね。
そうですね、う
ん、ではそれはちょっと弱腰の魂しか生まないかもしれないな。ごめんなさいね、説教じみたことばっかり言っちゃって。いやい
や
い
や、でも、はい、やっぱ最近そう感じることだったりもするわけですよね、
うん、まあ私たち患者さんと出会ってるからね、患者さんはじっくりしっかりなんかこう悩んでおられる、で悩んでおられるからこそ逆に世の中のことが私は彼らと喋ってると見えるんだけど、まあ普段その診察室の外で出会う現象っていうのはあんまり悩んでられない、ねえ、なんかもうこんな世の中いちいち悩んでなんかいられるかみたいな世の中になりつつあるような気がするんだよね。でというのはちょっとでも悩むとなんかもうえらい深刻になってしまうような問題ばっかりでね、だから辛いかな。悩みがすごく下手っていうかな、悩み方が下手な人たちが多いかな。
悩み方が下手ですか、
あんまり苦しまない、追い詰められてない。まあよく言うじゃないですか、最近の若い人たちは挫折を知らないって、
はい、
ね、昔はなんか落とされて蹴飛ばされていじめられて喧嘩してそれで傷ついてようやくなんか這い上がってきて少年時代をあるいは少女時代を取り抜けていったと思うんだけど、今は一人一人 の子供の在り方がどっちかというと過保護で大事にされすぎて、ちょっと困ったことが生じると親が出てきてなんか守っちゃいますからね。だから悩みが少ないというか悩み方を知らないというか挫折をあんまり知らないので、要するに魂がひ弱ということになりかねないかなっていう心配でございます。
悩み方を知らないと何かちょっとしたことがあった時にそれでやっぱりすぐダメになってしまうっていう、
ダメになっちゃうんですね。お父さんに叱られたこともないとかね、叱られて当たり前だろうみたいな ね、失敗して当たり前だろ
う、ね、それがやっぱ失敗して当たり前っていうことがやっぱ思えないっていうか、うん、失敗することが怖いとか、
う
ん
う
ん
そね、
その怒られるのは嫌だとか、ね、やっぱりそういうふうにこう思ってしまう
ん、
う
ん、だから家の中に、ね、5、6人兄弟がいたらですね、やっぱり負けたり勝ったりが、ね、揉まれるじゃない家で、
うん、
今家で揉まれないですからね、うん、家で揉まれなくて外へ出たら途端に強烈なパンチが回ってるので、外に出にくいっていう社会になりつつありますね。
はい、なんかそれは憂うべきことですけどね、どんな風にしたら、うん、どんな風になっていったらいいのかなって。
だから上手な喧嘩を、家でもですね、親子喧嘩も含めてなさることが大事ですね。はい、まあ本当児童虐待とかさまざまな極端なケースが目に余るような時代になりました。それは上手な喧嘩を知らないっていうことからも来ますよね。昔チャンバラごっこって私たち本当に、まあ、怪我しながらやりましたよ。でも、まあ、あるいは棒倒しとか騎馬戦とかですね、乱暴な要するに運動で揉まれて怪我しながら小学校中学校時代を経過してって社会に出てきましたけど、今やチャンバラごっこってあんまり知らないでしょ。
そうですね、知らないで
知らないでしょ。私も喧嘩もしないからね、みんなね、やっぱり、
うん、今もう本当私人生相談したくなったんですけど、
すいませんね、なんかこの話になってます。
いや私もね、実は、1歳半の息子がいるんです。
そうなんですか。これからですね。
これからです。もう男の子を持つ母親として、うん、男の子ってどう扱っていいのかわからないって、うんってやっぱ思うんですよね。結構乱暴なこともやっぱりするとき、ね、やんちゃですし、
ね、
もう力もありますし、
いいですよ。
でこれをどういうふうにその戦っていくのかなとか、
だからやっぱり上手な喧嘩をなさることですね。上手なプロレスをすることですね。やっぱり世の中ある意味で戦いであったり競争であったり、勝ち負けであったりする部分はあると思うんですよね、はい、その時にやっぱりそれを準備するのは家族だと思うんだけど、家族がやっぱり平和な様子にいつまでも なんとか楽しいだけだと外に出ていくときに非弱になりますね。だから家の中で十分揉んでやってください、
はい、
まあ、私こうやっておじいちゃんの世代になりましたんでね、もうその方が成人される頃には私はどうなってるか分かりませんので、まあ、責任がないもんですから適当なこと言っておりますがまあね、社会その前にね、この世の中そのものがどうなのかが見えてないから。
そうですよね。そうですよね。20年後の世の中どうなってるのかって思います。
丈夫な子に育ててもですね、世の中そのものが持ってないかもしれないから、もうこの文明あと200年ぐらいかもしれませんからね、人間の文明は。わかりません。
もうそんなこと考えるとなんかあってなりますけど、でもね、それを悲観してばっかりじゃやっぱり生きていけませんよね。
でも親は子に対して責任がありますから、どうぞ、はい、ね、鍛えてあげてください。
わかりましたありがとうございます、はい、今もうたくさんのね、お子さんを持つ親御さんたちが、わかりましたって多分ね、ラジオの前でおっしゃってると思いますよ、はい、北山治さんに2週にわたって登場いただきましたが
なんか音楽の話じゃなくなりましたが
最後人生相談になりましたけど、はい、改めて11月6日土曜日、はい、夜7時から飯塚の加穂劇場で、北山治さんレクチャー&ミュージック帰ってきた酔っ払いが行われます。デゴマルシャドーズ、行徳信彦さん率いるバンドが一緒に出ますからね、ぜひあなたも足を運んでください。チケットは前売り4,000円、当日4,500円、詳しいお問い合わせは 093-533-6112 093-533-6112 ベルクまでお願いします。いや、2週にわたって本当にありがとうございました、
はい、レクチャー&ミュージックですから、こういうふうにしてこうお話をする部分が大事だと僕は思ってるんですよね、このコンサートとかこういう機会においても、だからまあ当日は こんな話もします
この人生相談の
話も、そう、まあ、人生について考えながら人生を生きるっていうのが僕とても大事なことだと思うので、なんか考えることと人生を生きることとか、まあ、別になりつつあると思うのね、
はい、
つまり大学に行ってお勉強することと、テーマパークに行って楽しむこととかっていうのが全く別になってしまう。でも昔小学校に僕たちが行ったところっていうのは、小学校って楽しいとこだったし同時に勉強するとこだったと思うんだよ、私たちは今もう勉強するところと楽しむところを別に考えてしまってるでしょ。
確かにそうです。
でこういうエンターテインメントってどっちかというと今楽しいことをいつも主張するわけだけども、苦しいシーンもあるし、悲しいもあるんだっていうことを共に味わうためにも、こういうややこしい話、人生のややこしい話をしながら人生の歌を歌うっていうのもいいかな あれ聞いてもらうっていうのもいいかなと思ってます。だからそれはレクチャー&ミュージックなんで、よろしくご検討ください、
はい、ぜひ足を運んでください。どうも2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。